はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。座ったままで結構です。賛美歌96番。 聖書を朗読いたします。聖書は週報のこの式次第の左側に付いてあります。お聞きください。新約聖書ルカによる福音書第2章1節から7節、ルカによる福音書第2章1節から7節を読みいたします。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて遺子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。賛美歌をもう一曲歌います。座ったままで結構です。賛美歌97番。それではキャンドルの火を、消してください。 ここで、本日先ほど読まれましたルカによる福音書の聖書の御言葉を、共に聞きながら、クリスマスのお話を、少し聞きたいと思います。今日は主イエスキリストイエス様のお誕生を、まあ、お祝いする、覚えてお祝いする、まあ、クリスマス礼拝が今日お昼、主日礼拝として、持たれました。10時20分よりそれが行われました。クリスマスというのはとても、まあ、喜びのイメージがあり、まあ、街中も、まあ、クリスマスシーズンになるとクリスマスソングが流れるだけでなく、今この時間帯もそうですけれども、街中がキラキラと、まあ、明るくなるものであります。夜になるとたくさんの、まあ、イルミネーションが飾られていて、とても、まあ、綺麗です。神戸もそうであります。ルミナリエ、ありました。そして神戸の街の中心を歩いていると、まあ、今、メリケンパークのところに大きなクリスマスツリーもあります。クリスマスの飾りがたくさんあって、まあ、どれも綺麗だなというふうに思うと思います。また皆様のお家であってもクリスマスの飾り付けをしたり、まあ、ツリーを飾ったりしている、お家もあると思います。それで3年前ですね、私は横浜の方に住んでいました。その横浜にも、まあ、ここも神戸と同じように港町でして、また港未来という、まあ場所があります。そこに港未来の場所に赤レンガ倉庫という観光スポットがあるんですね。これ神戸にも赤レンガ倉庫ありますけれども、横浜にもあります。赤レンガ倉庫という観光スポットがありまして、そこにもイルミネーションの飾り付けがすごいんですね。でたくさんのものがあるんですけれども、まあ、お酒が売ってたり何が売ってたり、クリスマスの飾り付けいろいろあるんですけど、そこに、まあ、あっと私3年前気づかされたことがあって、そこに、まあ、赤ちゃんのイエス様がいる馬小屋の飾りというのが置いてあったんです。で港未来全体、横浜全体も神戸もそうですけれども、他のイルミネーションというのはすごくキラキラと輝いて綺麗だったんですけれども、そこの赤レンガ倉庫にあったイエス様の生まれたところ、まあ、つまり貝羽桶の中で寝ている馬小屋の飾り付けというのは全然キラキラしてなかったんですね。全然装飾品もありませんでした。金や銀の、まあ、リボ飾りもなく、鮮やかなリボンもそこにありませんでした。すんごく地味な感じだったんですね。でしかし私たちはですね、このクリスマス、私すごい綺麗なところに目が行ってしまうんですけれども、そうじゃなく、このクリスマスの馬小屋、貝羽桶に眠っているイエス様を見つめたいのであります。見つめるときに初めてクリスマスの本当の意味というのが分かってくるのであります。クリスマスのあのイエス様が生まれた馬小屋、そこには誰がいたのかというと、聖書ではマリアとヨセフがいたというふうに言っています。そして後から来る羊飼いもいます。羊も来ました。そして牛やロバもいるとされていました。そういう場所というのはですね、私たちが知っているようなクリスマスのあの華やかで綺麗な飾り付けから想像するものと全く違う、決して綺麗ではない、まあ、馬小屋なのであります。そこというのは冷たい風が吹いてくるかもしれません。とてもですね、初めての赤ちゃんを産むことができるような場所ではないのであります。生まれてきた赤ちゃんを洗ってあげるような温かいお湯はそこにあったでしょうか。ないのであります。赤ちゃんの寝る温かなベッドがそこにあったのでしょうか。馬小屋にはそんなものはなかったんですね。当時の馬小屋というのは貝羽桶というふうに言われてますけれども、貝羽桶は私たち木箱でできている想像しますけれども、当時は石のものだったとされています。ですからとても木よりも冷たい石なんですね。硬いところです。そういうところでイエス様は生まれたのです。クリスマスの馬小屋というのは決して綺麗な飾りも、またそれを見た人たちが何かワクワクして楽しさを感じることができるような華やかさもありません。よくよくそれを見たとしても、そこに美しい夢の世界を思い描いたりすることはできないのであります。ではどうしてそのような場所にイエス様がお生まれになったのかというと、それは、まあ、ヨセフと、どうしてそこじゃなきゃいけなかったのか、それはヨセフと お腹の大きなマリアをですね、誰一人としてその当時その場所に住んでた人は自分のところに迎え入れられなかったからなんです。今日もイルミ青年たちが昼出会でやってましたけれども、宿屋さんに行ってもダメです、空室空きがありませんというふうに、こういうふうに今日やってましたけれども、その誰一人私のところに来ても迎え入れられませんというふうに言われたんですね。マリア・ヨセフは宿屋だけじゃなく全部のところ、今日の聖書の箇所にはどう書いてあったか、宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。で、その理由が書かれていますけれども、まあ、それはただですね、宿屋が満室で仕方なかったということではなかったんです。これはその時誰もが私のお家に泊まってというふうに言う人はいなかったということです。赤ちゃんのイエス様がお生まれになるのに誰一人温かなお家へどうぞというふうに言う人はいなかった。さらに長旅でもう疲れていたヨセフとマリア、その二人を私のところに来てという人もいなかった。イエス様を温かく迎えてくれる人はどこにもいなかったということです。宿屋の主人も宿屋に泊まっている人もその周りの家の人もそのイエス様を迎えることができませんでした。それは私たちが、まあ、実は神様なんて私には関係ない、どっか行ってというその心や思いと関係しているのであります。私たちというのは自分自身が、自分が温かいお家でおいしいものを食べてゆっくりとふわふわのベッドで、まあ、そういうお布団で眠られたらそれでいい、そんな風に思ってしまう私たちの、まあ、冷たくて、まあ、暗い心、それがですねこのベツレヘムの馬小屋を見るときに見えてくるのであります。クリスマスの馬小屋を見つめるときに私たちが気づくことというのは、決して人間の温かな心とか美しい光景、まあ、美談、そういうことは一切ないのであります。自分のことばかり考える私たちの暗さ、弱さ、罪、イエス様をお迎えすることをしない人間の罪の姿がそこに見えてきます。そしてあんなに寒い中、赤ちゃんを産むにはとても危険な馬小屋にいるマリアとヨセフを、そしてイエス様を何とも思わないような私たちの罪、そのような冷たくて暗い私たちの罪が見えてくるのであります。しかしでもそういうところでイエス様は生まれてくださったのであります。そういう私たちの罪や冷酷な心が生み出すこの世の闇、暗さ、汚さの中にイエス様は来てくださったということです。貝場桶というのはベッドにしてはとても汚いですし、先ほど言いましたように石でできてますから硬くて冷たいんです。それはその貝場桶というのは私たちの心を表しています。そしてこの世の中のことも表しています。冷たくて汚れていて硬い、誰をも受け止める柔らかさがない硬い、そのような場所だったということです。誰もイエス様を迎え入れなかったのに、そうだったのにイエス様の方から汚くて冷たくて硬い私たちのところに来てくださったのです。その冷たくて汚くて硬くなな私たちを救うために本当の光を持ってきてくださった。その光を持って私たちを温めてくださり、きれいにしてくださり、柔らかくするために、真っ暗になっていた私たちを明るく灯すためにイエス様は救い主として世の光として来てくださったのであります。決してきれいではない馬小屋ですけれども、でもそこにイエス様が生まれてくださることによって馬小屋というのはパッと明るくなるのであります。喜びがそこから溢れてくるのであります。それは馬小屋が立派だからでも綺麗だからでもありません。そこにイエス様がいてくださるから、だから馬小屋は明るく照らされるのです。私たちの心もこの世の中もこの馬小屋のようなものです。それは決して立派な温かい綺麗な馬小屋ではありません。気がつくといつの間にか隣にいるあの人このことばっかり考えたり、また自分のことばっかり考えている。気がつくと神様なんてことはもう忘れてしまって、むしろ自分の願いが叶うようにそればっかり考えて、 時に神様を願い叶えてくださいとしか利用するようにしか神様のことを思えない、そんな心がある。世の中もそういうふうなのであります。ご利益だけを求めて神様のところに来るようなことが、まさにそれというのは汚くて冷たい馬小屋介護桶を表しているのであります。でもそこにイエス様は生まれたいと、そう望んでくださったのであります。そして私たちの心や私たちの世界にイエス様は来てくださって生まれてくださるのです。私たちはみんなイエス様のお誕生が必要だったのです。人間は自分で自分の心を照らすことはできません。人間は自分で自分を救うことはできません。イエス様を私たちみんなが心からお迎えをして、今日みんなで共に、またイエス様が私たちを救うために来てくださったということを覚えたいと思います。そしてこのクリスマス、このイブを心からお祝いしたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、ひとときあなたを賛美し、また御言葉に聞くことができました。感謝いたします。私たちがあなたを受け入れられない、信じられない、また都合のいい時だけ用いるような、また固い、またずるい、冷たい心があります。しかしそのような場所にイエス様が今夜来てくださいました。どうぞ今日ここに集っているすべてのものがそのイエス様を迎え入れることができますように、その心の固くなさをイエス様の光によって柔らかくしてくださり、暗く冷たい私たちの心を明るく温かくしてくださいますようにお願いいたします。イエス様がそのために来てくださったこと、そのことを心から喜びながら賛美し続けることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌2曲続けて、賛美したいと思います。2曲になってますけども、1曲目の最後のアーメンは、なしで、すぐに2曲目の伴奏が、入ります。これは、皆さん、ご起立できる方、ご起立しくださいまして、賛美の方をお願いいたします。それでは、皆さんのところに配られて、いるでしょうか。賛美歌のみが刷り込まれているものがあります。もしくは賛美歌をご覧ください。それでは賛美歌111番、賛美歌106番続けて賛美をいたします。 で主の祈りを祈ります。主の祈りはこのプログラムの裏に書かれてあります。ご覧ください。あ、キンキンですね、すいません、お座りください。ただいまより献金をいたします。献金は主に感謝をして自分を捧げるように、捧げましょう。献金のご用意のない方はそのままで結構です。それでは賛美歌548番プログラムの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。そのままで賛美歌109番 美歌2編219番を歌います。あなたを守られるように主がお御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように主イエスキリストの恵み神の愛聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにアーメン。